つないで紡いでまちづくり、ユニークなメニューで学ぶ夢の学習、各町の中央公民館を拠点に体験活動を中心とした学習講座を開催している地域でつくる土曜日夢の学習、誰もが生涯にわたり学びたい、学び続けたいという思いが実現できる、そして子どもから高齢者まで誰もが地域で活躍できる、そんな場をみんなで作っていくのが夢の学習です。皆さんも夢の学習に参加して学びへのヒントを見つけてみませんか。4ページの上3分の2部分には夢の学習のロゴである子どもから大人、また車椅子に乗った人もみんなが手をつないで横に並んでいるイラストが描かれています。その下には夢の学習での教室風景の写真5枚を掲載しています。あやとりやハンドベル、工作など子どもたちが楽しく教室に参加している写真です。5ページの上3分の2部分には夢の学習の活動風景写真を14枚掲載しています。いずれの写真も子どもたちが色塗りや卓球、将棋、切り絵など集中して取り組んでいる様子がわかります。14枚の写真中央には金色の折り紙1枚で折った金屏風の前に鶴が2羽飛んでいる作品を掲載しています。6ページの上3分の2部分にはボランティアスタッフの皆さんで撮影された集合写真を5枚掲載しています。水口、土山、高架、江南、信楽の5つの地区ごとにボランティアスタッフの皆さんが写っています。集合写真の下には新型コロナによる影響の中で制作された手作りマスクキットの制作風景や朝食レシピ集の冊子、応援ポスターの写真を掲載しています。地域課題は自分たちの目で。夢の学習を始めるにあたり、平成27年当時、貧困家庭や生活困窮家庭との教育格差や2025年の超高齢化社会、地域同士のつながりの希薄化が問題になっていました。そうした中、まずは地域のさまざまな実態を知るとともに、多くの世代の方が集まれるような場が作れないかと考えられました。子どもたちの中の学びへの強い思い。始まりにあたり、地域の小学生約400人を対象に、どのようなことを学びたいのかのアンケートが行われました。アンケートには、約100種類の学習を例に挙げたところ、三味線、琴、お茶、いけばななど、たくさんの希望が出てきました。また、ほぼすべての児童が複数の学習を希望している現状に、子どもたちの学びへの強い思いとやる気に満ちていることが分かりました。課題との出会い。当初は45種類の講座でスタート。参加した児童の中には、障害や不登校により不安を抱いている子や、朝からお腹が空いている子など様々で、それぞれが学校や家庭で抱えている現状も見えてきました。行動することで新たな展望を。開始から5年が経過し、現在では年間109種類、延べ1000回実施され、これまで多くの課題とも対面してきました。課題の解決に至るには難しいこともありますが、行動することで少しでも解決策や新たな展望が開けてくるとの目標を持ち、活動が継続されています。令和2年度は主に次の事業を含む合計20のテーマを掲げた事業が実施されています。家庭教育支援、子育て支援、市民講座、サロン活動、相談活動、伝統文化親子教室、料理教室、地域学校共同活動。課題を生かすための研究活動。次年度への目標を明確にするため、研究活動にも力が注がれています。課題解決へ向けた取り組みや、年齢や対象を限定しない夢の学習の活動が認められ、滋賀県福祉学会から研究奨励賞を受賞されました。これまで2度受賞された滋賀県福祉学会奨励賞の盾の写真があります。スタッフには90歳代の方も、夢の学習には多くのボランティアスタッフが参画されておられることも強みの一つです。 現在は10歳代から90歳代までの約500人のスタッフが市内での学習を支えておられ、2025年に1000人のスタッフ登録が目標だということです。子どもが学ぶだけの場ではなく、スタッフとして自身が持つ知識や経験の中でできる範囲での協力を惜しまず発揮され、役割を見つけられる場所にもなっているようです。新型コロナで活動にも影響が。令和2年3月から学校が一斉休校となり、当然夢の学習も中止せざるを得なくなりました。外出の自粛や全国的にマスクが品切れとなる中、夢の学習として何かできないかと考えられた結果、手作りマスクキットや塗り絵などを作り、市へのマスクの寄贈や希望者への無償配布などが行われました。他にも自宅で学習ができる工作キットや健康にも気をつけてもらおうと、健康推進員の方と連携し、朝食レシピ集を作るなど、新型コロナを逆にチャンスと捉える活動が進められてきました。一人一役、まちづくりへの第一歩。夢の学習は、みんなの学びたいという気持ちを精一杯応援する場です。ここで学んだ知識や経験を、その地域のために役立てること、これも立派なまちづくりの一つです。自分の地域に愛着を持ち、誰もが自分の住む町のことを考え、より良い町に変えていける、そんな人材がこの夢の学習から育ってくれれば良いですね。夢を持てる子どもたち、高齢者の居場所と生きがいづくり、一人一人が活躍できる町、そのために夢の学習はこれからもあり続けるのです。こんなにも届いたよ、みんなの声。ボランティアスタッフ編。楽しく童心に帰り参加しています。ボランティアというより自分のための生きがいの一つかもしれません。自然が好きな子どもたちの姿を見て逆に自分が元気をもらいました。自分の子どもの頃を思い出しています。子どもやボランティア仲間とのつながり、また知らない人とも出会い、交友関係が広がりました。家にばかりいた私でしたが、少しでも何かの役に立てるのかなと嬉しく思いました。孫と同世代の子どもたちと毎回楽しく卓球をしています。みんな一生懸命で上達も早く驚きました。子どもたちの素直に学ぼうとする姿が伺えて嬉しく思いました。参加された方編。子どもがのびのびと楽しんでいました。良い経験をさせていただきました。筆遊び教室。娘と一緒に参加させていただきました。シールを貼ったり、絵を描いたり、子どもでも楽しめる内容で、親子で楽しませていただきました。ハンドクラフト教室。初めてでしたが、とても満足がいく作品ができました。絵手紙教室。懐かしい遊びを通じて、楽しい時間を過ごさせていただきました。昔遊び。今、地域にあなたの力を。NPO 法人地域でつくる土曜日夢の学習理事長、杉本圭司さん。夢の学習は地域のボランティアの皆さんで実践していただいています。多くの人と接することで、より地域のことが見えてくると思うからです。高齢者を交えた子育て談話、体験を通した人権学習、高齢者への畏敬の念を育てる心づくりから人づくり、そしてあなたの理想のまちづくりへ。すべての市民が2025年の超高齢社会に余裕を持って過ごすため、今活動しています。今年も皆さんのご参加をお待ちしています。新たに市民講座をスタート。夢の学習と出前講座。市では現在93種類の出前講座があります。出前講座は市からの情報を職員がより分かりやすく説明させていただく機会としているもので、台風や地震などの災害への備えをはじめ、健康づくりや消費生活でのトラブル防止など多くのメニューがあります。夢の学習ではこれまで子どもや親子での学習機会の提供に主眼を置いてきましたが、新たに成人や高齢者への学習講座を推進していこうと、出前講座と連携し、知っておけば役立つ学習講座も始まっています。多くの親子が参加した絵本の読み聞かせ講座の写真があります。 介護の実践講座の写真もあります。1月の講座一覧は18ページに掲載しています。問い合わせ、地域でつくる土曜日夢の学習事務局水口中央公民館2階、電話 70-2349、 ファックス 70-3180。